ディーンで瞳そらさないでお届けいたしました。解決ウィーアーロイヤー、この番組はロイヤーロイヤーロイヤーの提供でお送りしております。今日は内笹井先生に来ていただいて新手の詐欺についてお話伺ってるんですが、なんか最近電車の中で知らない間にポケットに物入れられて電車降りたら取っただろうって、はい、例えばスマホとか、
はい、
スマホを入れられて俺のスマホ取っただろうって言われて、何もしてない人がですよ、
はい、
そういうのがなんか新手の詐欺として、
はい、
あるみたいですね。
あ、
それでなんか示談金くれれば、警察には言わないからとか、
はい、
うん、怖いですね。
そうですね、うん、ちょっとそこまでやられるとなかなか完全に防ごうとしても難しいですよね。
なんか電車の中っていうと、まあ、痴漢とかね、ありますけど、なんかこう360度目に配ってないと
そうですね、
っていう感じでしょうね、
まあ、自分のものが取られないようにとか落とさないようにっていうのを警戒を普通するんでしょうけど、
うん、
誰かに勝手に物を入れられるっていうのはあまり想定しないです、
ね、考えつかないですよね、それちょっと怖いなと思ったんですけど、今日日冬は割とポケットのあるものを着てるじゃないですか、コートとか、ダウンとか、ね、そういう場合はどうなるんですか。例えば
まあ、勝手に物を入れられても当然、うん、その窃盗にも何もならないんですけど、うん、だ問題はその勝手に入れられたか、うん、その自分が取ったかっていうのをどうやって証明するかってことだと思うんですよね、
はい、
警察が例えば捜査をした場合に、うん、その難しいですよね。自分の 無実を証明するのは非常に難しくなってくるかもしれないですよね、はい、
そうですね、でもお財布とかだったら分かるかもしれないけど、はい、スマホってそんな取ろうと思わないですよね。
まあ、普通はそうなんですけどね、
うん、
まあ、中にはそれを取る人もいるんで、
はい、
まあ、詐欺とかをやろうと思ってる人はそういう盗難のスマホとか使うんでしょうけど、
うんうんうんうん、
だから、まあ、スマホなんて普通取んないよって言っても、まあ、そのスマホ自体にも経済的な価値が、まあ、売ったりもできるんで、はい、
うん、
それを言ってもなかなか警察はそうですねとはなんない、うん、だから、まあ、そのスマホを本当は手で触らなければ一番いいと思うんですよね。例えばポケットにあったとしても、
はい、
指紋検査して、
はい、
自分の指紋が一切ないと、
うん、
例えばそういうだったらいいのかもしれないですけど、うんうん、まあ、触っちゃうこともあるでしょうし、うんうん、まあ、手袋そもそもしてれば、うん、取ったって指紋つかないだろうって話もなるでしょうから、
うんうん
うん、いろいろ考えると、
うん、
結構難しいかもしれないですね。
まさにね、そのネットで検索したり出てきたその事件は、
はい、
そういうふうに先生のように触らないでそのままにいた方がいいって書いてありました、
そうですね、
指紋をつけない
で、そんなついちゃうと、まあ、これちょっとポケット探ってみろって出して、うん、あれってもうその時点で持っちゃってますんで、
うんうんうん、
やっぱそうやって持って取ったんだろうってなっちゃうじゃないですか、
う
ん
う
ん、
そうかそうか。
でも触らないって言ってもその最初に言われた時に何が何だか分かんないですからね、う
ん、
多分私だって
実際にそんな判断しましたもんね、
触っちゃうと思いますけどね、
うん、でスマホで思い出したんですけど、さっきの話にちょっと戻るんですが、オレオレ詐欺でも何でもその携帯もすでに使われてませんになるっていうの、
はい、
その登録してまたなんていうんでしょう、解約してっていう繰り返してるわけですかね。
そのただ詐欺の集団の人が自分の名前で登録しちゃうと足ついちゃうんで、うんうん、今言ったみたいに例えば盗難になったやつを使うとか、うん、あとは、まあ、なんかプリペイド式のやつとかですね、うん、
プリペイド式よくねプリペイド式ってね、
そうですね、
うん、
であれだとあれもどうなんですかね。今は多分最初に契約するときに名前とか身分証必要だと思うんですよね、
うんうん、
だから、まあ、盗難かあるいはその、うん、契約をさせる人ももう使い捨ての人間の、はい、に登録させるとか、
うんうんうん、
そういうやり方なんだと思うんですよね。
より厳しくなってるんでしょうね、そういう事件が多発してるので
。そうですね、
うん、まあ、そういうことでその電車の中でのそういうね、
はい、
詐欺とか、あとそれ詐欺とはちょっと違いますけども、盗撮ってあるじゃないですか、
はい、
電車 の階段上がっていくときにスマホで、
はい、
それを見ていて今盗撮しただろうって言って、
はい、
なんかお金を脅し取る、なんか、まあ、それは恐喝になるんですかね。
あ、もうそうですね、
うん、そういう、
はい、
なんていうの、新手の、
はい、
方法もなんか出てきてるみたいですね。
あ、まあ、なんか昔のヤクザが似たようなことを多分やってたんだと思うんですけど、
うんうん、
まあ、それは実際にあれですよね、盗撮をしててそれを目撃されちゃってるっていうところが、
うんうんうん、
その騙されるというかお金を取られる側としては、
うんうん、
難しいところですよね。
そうですね、だからその盗撮してる人たちを見つけるために立ってる、お金を取るにするために。怖いですよね。
すごいですね、まあ、でもあれですね、それだけ盗撮する人がいるってことですよね。多分
そうですね、
見てて待ってて何人か引っかかるわけですよね、
うん、
そうするとやっぱそういう人が相当数いるからそういうふうになるっていうのもあると思うんですよね、うん、
でも犯罪にまた それにつけ込んだ犯罪っていうのあるんですね、
そうですね、まあ、似たようなのは結構あってその相手からその賠償を求められていて、うん、その金額がまあちょっと普通じゃないっていう、
うん
まあ、そうすると恐喝になるんですけど、
うんうんうん、
ただそこでこう警察に通報するぞって言われて、うん、やっぱりそれが怖くて払っちゃうってなるんですけど、うんうんもうそういう被害を防ぐ場合には自分が悪いことしちゃったんだったらもう腹をくくってそれはもう警察に自分から自首してでそれに加えてそういう恐喝を受けてますってこともまあ話せばまあそれが一番いいと思うんですよね、
そうですよね、そっちの方が賢明ですよね、
そうですね、
まあ、そのやらないことが一番なんですけどね
そうですね、まあ、似たような そういうような相談がたまにあったりするんですけども、
うん
うんうん、そしたらもう自分のやったことはそれはどうなるか分かんないけども、
うんうん
でも、まあ、そこに相手はつけ込むわけですから、うん、逆にそこを開き直っちゃえば、
うん、
自分のやったことは全部警察に話しますと、うん、であなたがやってることも話しますと言えば相手はもうそれ以上は絶対やってこないと思うので、
うん、そこで言えばいいんですね、そういうふうにね、
そうですね、
一緒に警察に行きましょうって言えばいいんですね、
そうですね、
なかなかそういうふうにはいかないんでしょうけどもね、はい、では次の曲、木山裕策でホーム。